ヨハネの福音書13章の18節をお開きください。私たちは今イエス様の地上生涯の最後の晩の出来事を学んでいます。イエス様はご自分の愛する弟子たちだけをご自分がこの世を去っていかれることを知られて、弟子たちだけを集めてその愛を残るところなく彼らに示されました。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれ、それから弟子たちの一人一人の足を、たらいに水を入れて弟子たちの足を一人一人洗い始めて腰にまとっておられる、手拭いで彼らの足を拭き始められました。しかしペテロはなぜイエス様がそのようなことをするのか理解できませんでした。というのはそれは奴隷の中でも最も低い奴隷の仕事のすることであってイエス様がするようなことではなかったわけですね。それで彼を申し訳なく思って主よ決して私の足をお洗いにならないでくださいとそのように言ったわけなんですけれども、イエス様はもしあなたが私があなたの足を洗わなければあなたは私と何の関係もありません、それをおっしゃるわけです。でイエス様はここで足を洗う単なる足を洗う話を、ことをなさったわけではなくして、そのことを通して霊的なこうレッスンを教えをなさってたわけですね。すなわち霊的な洗い、罪の清め、罪の許しのことを彼らに教えたかったわけです。でそれでペテロはすぐに主を私の足だけでなく手も頭も洗ってくださいと言いました。イエス様はペテロに水浴したものはお風呂に入ったものはもう足以外洗う必要はありません。当時は外にお風呂入った後外に出るとサンダルを履いて出るのでこう埃塵がついたわけです。で戻ってくる時にはもうお風呂入る必要はなくて汚れたところを洗う、必要があったわけで足以外洗う必要はない、もう全身は清いのですとおっしゃったわけです。あなた方は清いのですが、そして皆が清いのではありません。そのように言われて、イエス様はイスカリオテユダがご自分を裏切ることを知っておられました。今日はその続きの13章の18節からです。一緒に18節の御を朗読します。ご一緒にどうぞ。はい、私はあなた方、もう一度言いますね。ごめんなさい。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するためです。成就するのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。イエス様はご自分を裏切る者を知っておられました。それはイスカリオテのユダでした。イスカリオテとはケリオテの人という意味です。で、他の弟子たちはガリラヤの人、すなわち田舎出身であったわけですが、 彼だけケリオテの出身、都会人でした。ユダっていう名前の意味は主を褒めたたえる、これがユダの名前の意味なんですね。主を褒めたたえる、とてもいい名前です。で、おそらく両親はこの子が本当に主を褒めたたえるものになってほしい、そのような期待を込めて名前をつけたんでしょうが、しかし彼は主を褒めたたえるものではなく主を裏切るものであったわけです。イエス様は初めからそのことを知っておられましたね。すでに見たように6章の70節でこう言われました。私があなた方12人を選んだのではありませんか、しかしそのうちの一人は悪魔ですとおっしゃいました。13章の11節にはこう書かれています。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いのではないと言われたのである。ユダは水浴をしたもの、いわゆるお風呂を入ったものではありませんでした。こう衛生的なこの実際の体を洗うという入浴ではなくて、霊的な意味での水浴をしてない、お風呂に入ってない、すなわち罪から清められていないもの、救われていませんでした。彼は3年半もイエス様についてきて、一番近くでイエス様の教えを彼を繰り返し聞いたんですよ。 で、それだけではなくて、イエス様が行われてたくさんの奇跡を彼は見たわけです。足の合いが歩き、手の洗い物が聞き、そして生まれつき盲人が見えるようになり、さらには死んで4日にもなるあのラザロをよみがえらせたのを彼は目の前で見たわけですよね。しかし見ても聞いても心から彼はイエス様を信じたわけではありませんでした。彼の信仰っていうのは上辺だけであって口先だけであって、信じていると言ってもそれは見せかけの信仰だって、口だけの信仰だって偽善で、彼は偽り者だったわけです。皆が清められていないっていうのはそういう意味ですね。彼は救われていたわけではありませんでした。そしてイエス様はここで、私は私が選んだものを知っていますと言われました。救いに選んだものという意味ではありません。使徒として選んだということですね。イエス様が彼らを選びました。使徒というのは使わされたものという意味です。福音を伝えるためにイエス様はご自分でそれをなさったわけですけれども、ある時期から弟子たちをこの任命して12人を使わしていくわけです。2人1組で使わしていくわけなんですけれども、そのうちの1人がユダで、彼も十二使徒の一人として選ばれたわけですよね。そして福音宣教にも彼は使わされるというすごい特権を預かるわけなんです。しかし彼は福音を述べ伝えていながらも、実を言うと自分自身は信じていなかったって、ショックですよね。これ自分でもそれ分かるわけですよ。上辺ですから、装ってるわけです。活動はできるわけなんですけど、彼は福音そのものを無駄にしていくわけです。聞いても伝えても自分自身は信仰によって心に神の言葉が結びつけられていませんでした。信仰が自分のものに、本物にはなっていなかったわけです。ではなぜイエス様は裏切る者と知っていながらユダを選んだんでしょうかね。それはここにあるように聖書の予言が成就するためであったという。ここは詩篇の41編の9節でダビデによって予言されたことなんですね。ダビデはイエス様からおよそ1000年以上前の人物で、イスラエルの偉大な王でした。で、ダビデ王の側近でアヒトフェルっていうのがいたんですね。彼は非常に優秀なもので、彼の語る言葉は非常に知恵があって、ダビデも、彼が語るとまさに神がこの私に対して語っておられるように、もう全部彼の言うことを受け入れるほど彼は非常に聖書をよく知ってて、この知恵のある人間で、しかもこう実際的なこう働きができる人だった。だからダビデは非常に彼を大切にし、側近においていつも食卓をテーブルを一緒にして食事を楽しんだわけで、その親しい仲だったわけなんですが、その親しいアヒトフェルが、親しい友がダビデを裏切って、このダビデの王座を奪おうとしていた息子のこのアブシャロムの側につくわけなんです。その時に歌った歌がここの歌ですね。私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げた。裏切られることほどショックなことはないわけです。信用すればするほど、信頼すればするほど、その人から裏切られたショックっていうのは、もう言葉にならないわけです。ダビデはそのショックをそこで書いてるわけなんですけども、実はそれは後にダビデの子孫として来られるキリストを指してのことであったわけですよね。イエス様は親しい友に裏切られる、そのように詩篇で予言されていました。そしてその裏切られる値段まで聖書は予言していて、銀貨30枚で売られるとゼカリアの11章の12節が書かれています。ですからこのユダの裏切りは何も偶然だとか突然そのようなことが突発的に起こったっていうことではなく、最初から神は知っておられて神のご計画であったっていうこと。ユダは自分の意思で裏切りました。銀貨30枚でイエス様を売るわけなんですけれども、すべては神は知っておられて、そのご計画の中にあり、イエス様もそのことを知っておられながら彼を使徒としてお選びになったわけです。そして 裏切られることを知っていながら彼を愛し続け、彼に仕え、彼の足までもイエス様を洗って、最後までこのユダに悔い改める機会を与えたわけなんですけれども、ユダは裏切ることを選び取ったわけなんです。彼は決して悔い改めようとはしませんでした。19節見ると、私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に、私がその人であることをあなた方が信じるためです。イエス様はユダが裏切る前にあらかじめ弟子たちにそのことをお話になったわけなんですけども、なぜ話されたんですか？それはユダが裏切った時にイエス様がその人であるって、イエス様がそのことであること、その人であることを弟子たちが信じるためであったとあります。その人であるとはイエス様がメシアであるということ、その人であるということはイエス様が救い主であり、イエス様が神で、誠の神であるということを彼らが本当に知るため、本当に信じるため、それでイエス様は前もって話しされたということ。誠の神であるならば知らないはずはないですね。知らなかったら誠の神ではない。神はすべてをご存知、知っておられる方なんです。詩編の139編の1節2節でダビデはこう言っています。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ。皆さん座ってますけど、私は立ってます。神は私たちの状態をすべて知っておられる。で、状態だけではなくて、彼はこのように言うわけですね。私の思いを遠くから読み取られます。これが神ですよね。私たちの外側だけではなくして、私たちがどこに行くかではなくして、それだけではなくして、神は私たちの心の内、思いの内、なんとその言葉が出てくる前に私たちのすべてをイエス、神は知っておられる。イエス様は同じようにすべてを知っておられて、ユダの裏切ることも知っておられました。しかし弟子たちは知らなかったわけですね。彼らはこの後ユダの裏切りによってイエス様が捕らえられると一目散に逃げていくわけです。もしイエス様が前もってそのことを話しておらなかったらどうなったと思いますか？彼らの信仰は揺らいだことでしょうね。イエス様は3年半も彼をそばに置いていながら、なんでそのことを知らなかったんだろう。不信感が出るわけです。そして裏切られて、捕らえられて、神の計画はどうなったんだろう、神は失敗してしまったのか、失望してしまうわけです。現に彼らは全てを失って、イエス様が捕らえられて逃げていくわけで、殺されるともう完全に失望するわけです。イエス様が言われたことを彼らは忘れてしまうわけです。だからイエス様はあらかじめことが起こる前に、こういうことが起こるよ、だからショックを受けないように、でも私は知らなかったわけではなくして、私は驚いたわけではなくして、もうあらかじめ全部知っていて、そして私だけではなく、もう千年以上前にそのことが起こると、ダビデを通して語られたあの予言は、その人は私のことであることをあなた方が信じるためである、そのことを彼らに教えたかったわけですね。その予言が成就することで、弟子たちは、ああ、このことを聖書は教えていたのか、イエス様のことを話しておられたのか、それで彼らの信仰がさらに強められるわけですね。神の言葉は真実だ、神が語ったことは必ず実現するという確信を彼らはさらに持つわけです。まさに詩編で予言されたあのメシアはイエス様であったことを理解し、彼らは信仰が強められるわけで、そのためにイエス様をあらかじめ、だから私はあなた方に話したんです、それはあなた方が信じるためなんです、彼らの信仰が強められるためにイエス様は話されたということなんです。同じように主はあなたの私の信仰も強めてくださるんです。どのように私たちの信仰は強められるんでしょうか。まず私は聖書を学ぶことですよね。 あらかじめ聖書のことを知識を持っておくことなんです。ですからよく聖書を読んでください。よく学んでください。そして聖書のない方はどうぞ自分の聖書を買ってください。で自分の聖書に親しみ慣れてください。いやもう私は何度も読んでます、よく理解してます。それであってもどうぞ読み続け、よく理解し、よく学び続けてください。すぐどこに何があるのかどうぞ理解するように、そしてそれを暗記するように。今教会学校やってますけども、子どもたちは毎週暗唱成功するんです。毎週覚えてくるんですね。で、まあ、大人もそのように毎週暗唱成功するぐらいなるといいなと思うぐらい、子どもたち この信仰に励まされるわけなんですけど、御言葉が私たちを強めていくんですね。さらに御言葉を知ってて私たち問題が起こるわけなんですけども、こう問題の中で私たちは信仰が強められていくわけです。普段何ともない時に私たち信じていると言いますけれども、まああまり信仰が何だろう、この深まってないっていうか、確かに信じてはいるわけなんですけれども、問題が起こると本当に自分の心がどこにつながっているのか、そしてもっとギュッと主に近づかなければならないっていうふうに思ってくるわけです。主に信頼するわけなんです。そして主の神の言葉の中で解決を得ようとします。だから神の言葉に必死に聞こうとするわけです。そして神の言葉確かに真実である、そしてこの神の言葉にもっと信頼しようというふうに私たちは問題を通してそのようになっていく。ですから神は私たちの生活の中に、人生の中に問題が起こることを許可しておられるわけですね。それは私たちをいじめるためではなくて、むしろ私たちをそのことを通して自分の弱さを理解し、神にもっと近づけさせるために神はその問題さえも用いてくださるわけです。ですから今問題の中にある皆さんがいましたら、まあ、いない人はいないわけで、みんな持ってるわけです。神の言葉にですからしっかりと聞きましょう。そしてキリストに信頼しましょう。そうすれば神が問題の解決のヒントを、アイデアを私たちに与えてくださいます。20節ご覧ください。誠に誠にあなた方に告げます、私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。面白いですね。イエス様は今裏切る話をしたんですけれども、どうして急に私をあなた方を使わす話を、いわゆる福音宣教に生かす話をここでなさっているわけですね。面白いな、どういうつながりがあるのかなって興味深く読んでたわけなんですけども、まあ、よく読んでみると、弟子たちはまあ裏切られるわけですからね。こうユダが自分たちの仲間が裏切っていくわけで、仲間で裏切りがあるってショックじゃないですか。それ意気消沈するわけですよね。やる気を失うわけです。今までのこと何だったんだろう、イエス様知らなかったのかな、だからイエス様あらかじめ話したよっていう。そして今から使わす話をしているわけなんですけれども、それはユダが裏切るわけなんですけれども、彼が裏切ったとしても、彼がいなくなったとしても、あなたに対する、あなた方に対する神のご計画、神の使命は何も変わらない。神があなたを通してなさりたいこと、あなたにしてほしいこと、それは何も変わらない。そのことを教えるためですよね。で、彼らはショックを受けて、まあ事実イエス様が裏切られると彼らは逃げていくわけなんですけれども、ですから前もって話をして、イエス様が十字架につけられて天に帰られるわけなんですが、復活して今までの主が先頭になって福音を述べ伝えたわけですね。そしてそれが十字架において成就したわけで、成就した後イエス様は天にお帰りになって、今度はご自分の代わりに弟子たちを使わすわけなんですけども、約束の聖霊が下って彼らをイエス様の代わりに福音を述べ伝えていくわけなんです。マルコの16章の15節でイエス様復活された後、弟子たちにこうお命じになるんですね。全世界に出ていって、有名なところですね、全世界に出て行き、すべての作られたものに 何て言われました？福音を述べ伝えなさいとおっしゃる。全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが彼らの最大の使命だったわけです。そして信じてバプテスマを受ける者は救われます。バプテスマを受ける者が救われるのではなくして、バプテスマには何の力もないわけです。こう信じて救われるわけです。で、救われた印として、私は救われました、それで洗礼を受けるわけで、来週洗礼式ありますので、どうぞまだの方を受けてください。あなたが信じたのであれば、あなたは救われたんです。その救われた印として、キリストにつく印として洗礼を受けるように主は言われました。信じる者は救われ、しかし信じない者は何て言われました？罪に定められますと言った。弟子たちはイエス様が天に帰って約束の聖霊が下ると彼らは力を受けるわけです。もう自分の力ではなくて、聖霊の力によって彼らは自分たちのいるエルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでこの福音を述べ伝えていくわけですね。そして彼らを受け入れる者は誰を受け入れるんですか？イエス様は私を受け入れるのですとここでおっしゃっている。そして私を受け入れる者は誰ですか？私を使わした方、天の父なる神を受け入れるのですとおっしゃったわけですよね。ユダの裏切りによって彼らの使命任務は変わることありませんでした。彼らが福音を伝えることをやめなかったので、2000年後のあなたにも私にもこの福音が伝えられたわけなんです。同じように私たちにも同じ使命任務が与えられています。あなたがどのような職業であれ、どのような立場であれ変わりません。神がキリストを信じた者に与えた使命は一つなんです。私たちがこの地上で生きている理由は何なのか、それは神の栄光のためであり、神の栄光は一人子を与えたほどに愛したわけですから、その神の愛を伝えること、福音を述べ伝えることなんです。一人でも多くの人がイエス様を信じて神の国に入れられること、そのために神は犠牲を払ったわけですから、その神の愛を伝えてほしいわけですね。これがあなたに、私に与えられた使命なんですね。でもユダのように私たちをつまずかせるような偽善的な人、あんな熱心そうだったのになんでっていう、仲間だと思ったなんで、失望させられること、落胆させられるようなことが信仰生活の中で起こるわけですね。教会の中でだってそれは当然起こるわけです。でもそういうことが起こったとしても、イエス様がそれでもあなたに与えた使命っていうのは何も変わらないっていうこと。それは全ての作られたものに福音を述べ伝えることなんです。これは牧師だけの使命ではなくして、キリストを信じた者皆、あなたも私もみんなに与えられている、委ねられている、任せられている使命なんです。パウロは第二テモテの4章の2節でこう進めています。御言葉を述べ伝えなさい、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。私たちを罪から救う方法は、家族を救う方法はどこにもないんですよ。この方以外に救いはどこにも誰にも与えられてない。ですから私たちが伝えなければならないことはこのイエス・キリストですね。そして私たちが伝えるこのメッセージを受け入れる人はキリストを受け入れることであり、キリストを受け入れることは父なる神を受け入れることと同じであるとイエス様はここで弟子たちにおっしゃったわけなんです。21節ご覧ください。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。22節、弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。イエス様は霊の激動を感じたとあります。霊の激動を感じたとは、心の深い部分からこう心が乱れて、こう感情が激しく揺れ動いたという意味です。イエス様は弟子たちを愛しておられました。当然ユダのことも最後まで愛され、彼の足も洗いました。そして この最後の晩餐だけでもイエス様は三度裏切る者がいると警告し、悔い改めるように促したわけですね。十節です。前回見たように水浴した者の足以外は洗う必要がありません。全身清いのです、あなた方は清いのですが、皆がそうではありませんと警告なさり、そして先ほど読んだ18節でも、私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知ってます。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのですと警告したわけです。もうここまで言えば自分のことを当然言っているのはユダはよく分かっていたわけで、ごめんなさい、本当にごめんなさい、悔い改めます、そのように言ってもよかったわけですけど、しかし彼は応答することはありませんでした。そしてここで3度目ですね。神は人が一人でも滅びることを望んでおられません。すべての人が悔い改めに進むことを神は望んでおられます。旧約聖書のエゼキエルの18章の23節にはこう書かれています。私は悪者の死を喜ぶだろうか、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の御告げ、彼が悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。神は一人でも滅びることを望まないわけです。たとえ悪者であっても神は悔い改めに進むことを願うわけで、イエス様もここでユダが滅びることを喜んでおられませんでした。ですから彼に悔い改めることを、その機会を何度もお与えになりました。ここは最後の悔い改める機会であったわけですが、同時にイエス様はその結果も知っておられました。それでユダが永遠に滅びることを思うと、イエス様は心の深い部分で霊の憤りを、激動を感じて証しして言われた。彼が滅びることを思うといたたまれないわけですよね。愛しておられるわけですから悔い改めてほしいわけなんですけど、結果も知っておられるわけで、まことにまことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切りますとおっしゃいました。弟子たちは誰のことを言われたのか分かりませんでした。ユダはとても裏切るようには彼らには思えなかった、そういうふうには見えなかったわけです。彼は現に会計を任されるほどみんなから信頼されてました。それだけではありません。聖書の地域もありましたし、話すことも立派でしたね。貧しい人々に施しを施すような、それをみんなに促すような、そのような表面的には良いようにも見えているような、信仰深い人のように見えたわけです。だからイエス様は誰かが裏切るって言うけど、一体誰なんだろうかっていう、あいつでもなければじゃあ誰なんだ、私のことをイエス様は言ってるのか。彼らはショックで当惑して互いに顔を見合わせるわけです。マタイの26章の22節には、主よ、まさか私のことではないでしょうと変わる変わる言ったと書かれています。ユダも、先生、まさか私のことではないでしょうと言ったと書かれているんですけど、彼は偽善者でした。23節、弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言ってるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか。ここは最後の晩餐の席がまだ続いているわけですね。最後の晩餐はレオナルド・ダ・ヴィンチが絵にしているような座り方ではありません。高いテーブルに椅子をちゃんと座っているわけではなくて、当時のテーブルって低いテーブルで、この字型に U 字型に 置いた低い食卓テーブルで、そしてクッションかなんかがあって、左肘をそこについて、足は外に投げ出して横になって食べました。で、食卓を囲んで主人は左側から2番目に座りまして、そこにイエス様がお座りになるわけです。で、一番端の左側、すなわち主人から見ると右側には主人の最も信頼する者が座りました。ヨハネは以前母親が願った通りにイエス様の右側にここで座っていることが分かりますね。23節に、弟子の一人でイエスが愛しておられた者がっていうのは、この福音書を書いたヨハネのことです。イエス様は弟子たちみんなを愛してました。そして全ての人を愛されました。しかしヨハネは自分のことをイエス様は特別に愛しておられると自覚してたようです。幸せな人ですよね。まあ、いいことですよ、それは。自分をどう見るのか、健全な自己認識かと思います。イエスが愛しておられたもの、そのように自分のことを見ることができるのであれば、神との健全な正しい関係にあると思います。事実、神は一人子を与えるほどにあなたを、私を愛してくださったわけで、神は、イエス様はあなたを愛しておられるわけですね。ですから、イエスが愛しておられたもの、神に愛されているもの、イエス様に愛されているもの、それがあなたであるということ。私たちはどっちかといえば逆のことを思いますね。誰も自分のことを愛してくれない、親も愛してくれなければ、兄弟もあんなでひどいの、職場でもあんなで、周りの人たちみんな自分のことを嫌ってるんだ、そう思っちゃうと人間関係が非常に難しくなってくる。でも誰も愛してなくっても、神は私を愛しておられる、だって一人を与えるほどの愛してくださったから、事実です。でも勘違いしないでください。私に愛される価値があるから神を愛したのではなくして、愛される価値があって、私を愛されるのを値するから、こんなこともしたし、あんなこともしたし、だから神は私を愛しているんだっていう、そのようなものの見方で神の愛を捉えてしまうと、それができなくなってくると何が起こるんですか。もう私は神に愛される資格がないと思うわけです。だって過去にはこんなこともし、あんなこともして神を愛しておられたのに、今はもうあれもしないし、これもしない、もう何もしないし、ひどいことをしているから、もう神は私を愛してくれないんだっていう、そのような考え方に変わってしまう。でも神の愛はそういうものではありません。私たちが神に敵対しているときに、神を知らないときに、何も良いことをしてないときに、神に喜ばれることをしてないときに、いや、むしろ神に反逆している時に、神は私たちを愛してくださった。そこに私たちの神に対する愛が何であるか、神の愛がどのような愛であるかという理解が生まれてくるわけです。私たちが愛する価値があるから神を愛したのではなく、むしろ価値がない罪人である、どうしようもない私を、神は私を許して、私を憐れんで、私に恵みをくださって、救われる資格のない私が、愛されるはずのない私が神に愛されている。何かをしたからではなくして、何もしてない私を神は愛してくださった。そこに私たちの安心感があるわけなんです。神の愛というのはそのような愛ですよね。変わることのない愛なんです。その神に愛されている、イエス様に愛されている、それが私たちキリストを信じたものなんです。さて、ヨハネはここでイエス様の右側の席に座っていました。ペテロはどこに座ってました。からずっと向こう側でした。ぐるっと回って、もう一番端の右側の、ここはしもべの席なんです。だからここの状況を読むとよくわかりますよね。 だヨハネから見ると向かい側の席に座っているわけで、だからお互いに顔がよく見える、この字型です。でそこでペテロがヨハネに合図をしているわけですね。おそらく声を出さずに、まあ、目配せかなんか、あるいは口を動かして合図を送ったんでしょう。なんて言ってますか、誰のことを言っているのか知らせなさい。ヨハネはイエス様のどこでした？右側でしたよ。だから彼の頭がイエス様の胸のあたりに来るように横になってますから。だからよく言われるヨハネはイエス様の心臓の音を聞いたと言われるぐらい彼は近くにいたって、そういうところから来る。いいですね、イエス様の心臓の音を聞こえるぐらい近くに入れるっていうのは。彼はいつもイエス様のそばにいたんです。そしてヨハネはイエス様の胸に寄りかかりながら小声で尋ねるわけですね。主よ、それは誰ですかって言った。誰ですか。イエスは答えられた。26節、それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸しでイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。杉越の食事の時はその家の主人は自分の左側にその日の特別なゲストを座らせました。そのゲストの席にイエス様を裏切ろうとしているこのユダをイエス様を座らせたわけなんです。そしてここでヨハネの質問に答えて言われました。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエス様はパン切れをその器に浸してそれを取ってイスカリオテのユダに与えるわけなんですけれども、それは当時の習慣でゲストがいた場合に主人はそのゲストに対して給仕をするわけですね。特別な方としてそのパン切れを取って渡すわけで、ですから弟子たちはそのイエス様がしていることが何かユダが特別に裏切るようなそういうことを言っているとは誰も思わなかった、分からなかったわけ。イエス様は最後までユダを憐れみ愛と恵みを示されました。しかし彼は主の愛と恵みを完全に拒んでパン切れだけを彼は受け取るわけなんです。その時サタンが悪魔が彼に入ったと書かれています。サタン悪魔は最初ユダの思いに働きましたね。嫌だな、なんでこうならないのかな、自分がイメージしてたメシア像とは違うわけです。だから彼の心の内に嫌な思いを与え、苦みを与え、そして裏切る思いを与えて、彼はその思いをずっと持つわけです。温めるわけです。そしてそれを温め続けて、彼は自分でそのことを決断するわけです。サタンはユダを支配しましたが、すべてを支配しておられるのはイエス様ご自身なんです。すべての主権はこの方にあります。ですからイエス様は彼に言われたわけですね。あなたのしようとすることを今すぐしなさい。最後に28節。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。弟子たちはユダがイエス様を裏切るために出て行ったとは思いませんでした。 というのも彼は会計係でしたので、祭りのために何かいるようなものを買いに行ったのかな、あるいはその祭りの時には貧しい人たちに施すことが常だったので、そのために彼は出て行ったのかな、なんとか彼らは思ったって書かれています。しかし彼はパン切れを受け取るとすぐにイエス様を裏切るために外に出ていくわけです。そのことをヨハネは30節の最後に何て書いてますか。すでに夜であったと注意深く書いてるわけです。まあ単に彼は時間的なこと、状況を書きたかったわけではないと思うんですよね。確かに夜であったわけなんですけども、それは時間的な時刻の話ではなくして、彼の心の状態、彼の心の闇を強調したかったのだと思います。イエス様は最後までユダを愛し、悔い改める機会をお与えになりましたが、彼は出て行きました。外はすでに夜でした。夜は不安です。でもどんな不安、恐れがあっても朝がやってくるわけです。やがて太陽が昇ってくると不安が払拭されていきます。また夜になってくるとなんか寂しくなってくるな、不安になってくるな、真っ暗になると私たちはそのように思うわけなんですけど、でもまた朝が来るわけです。でも想像してみてください。朝が来ない、太陽が昇ってこない、来る日も来る日も真っ暗、それがずっと続くとしたらどうでしょうか。恐ろしいですよね。キリストから離れた結果っていうのはそのような状態なんです。永遠に光を見ない外の暗闇なんです。そこで泣いて歯ぎしりすると聖書は書かれています。しかしキリストを信じた者は幸いです。その暗闇から光の中に移されたもの、それがキリストを信じたものなんです。すべての罪が許されました。最後にコロサイの一章を開いてメッセージを取ります。一章の13節、コロサイの手紙開いてください。一章の13節、389ページです。一緒に読みます。1の13節です。コロサイの手紙ご一緒にどうぞ。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。神は、誠の神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、悪の支配から、悪魔の支配から、私たち以前は暗闇の中にあったわけなんですけれども、神を知らない望みのない人生でした。この世を支配する悪に支配されていたわけなんですけれども、そこから神は救い出してくださったわけですね。そして愛する御子のご支配の中に、その光の中に、恵みの中に、神の愛の中に私たちを移してくださったわけです。どのように、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちはすでに移されたわけなんです。あなたはどうでしょうか。暗闇の中にいないでしょうか。もう生きる望みもない、何を頼っているのかわからない、望みと思ってたのにそれも消えてしまう、人が作り出す望みっていうのは、希望っていうのは、そういうものですね。得たと思ったらもうなくなってしまうわけです。しかし神は生ける望みを私たちに与えてくださいました。神の一人子が使わされて、あなたの私の罪の身代わりとしてイエス様は十字架で死んで葬られ、三日目に死人の中からよみがえった方、この方がイエス・キリストなんです。死の恐怖に打ちひしがれた人たちを解放する方です。罪の奴隷、これはしちゃいけないと思いながらついついしてしまって惨めに思う私たちを、そこから救い出してくださる方なんです。自分ではどうしようもできない悪の支配にあって、その悪魔から解放してくださる方、この方がイエス・キリストなんです。イエス様は全てに勝利されてよみがえられました。そして 暗闇の中から光の中に移して私たちのすべての罪が許されたわけなんです。でも信じた後、もし罪を犯した場合どうなるんですか？神は私たちを見捨ててしまうんでしょうか？決してそういうことはないわけですね。ユダのメッセージというのはあまり聞きたくないメッセージですね。だって裏切る話なんて誰も聞きたくないわけ。で、自分もそうなってしまうんじゃないか。だってイエス様は信者に自分はあのこともこのこともして、なんか偽善的なクリスチャンで日曜日だけでなんか、いろいろと考えたら自分ユダになってしまわないかな、不安に思ってしまう人も、いるわけなんですが、決してそういう不安を持つ必要はないわけです。彼は水浴、風呂に入ったものではありませんでした。いわゆる心が洗われたもの、イエス・キリストを信じたものではなかったわけです。ふりをしてただけな。ですからまずしっかりと信じることですね。罪を洗い清めてもらうことなんです。でも罪を洗われたとしても、外を歩けば埃がつくようにイエス様を信じても私たちは罪を犯す可能性はあるわけです。ですからこの13章の最初でイエス様は足を、弟子たちの足を洗ったの、そのことを教えたわけですよね。水浴をした者はもう全身は清いから洗う必要はないよ、洗う必要があるのは足だけだ。私たちも毎日足を洗ってもらう、埃を、塵を取ってもらう、罪の汚れを洗い清めてもらう必要があるわけです。どうぞ日曜日まで待たないでください。毎日死の前にあなたは出ることができるわけです。でも罪があっては祈れません、聖書を読めません。ですから罪を犯したらすぐにそれを持ち越さないで、手を洗うと同じように足を洗うと同じように心を洗ってもらってください。御子イエスの血がすべての罪からあなたを清めるんです。一度だけではありません。主は何度も清めてくださる。七を七十倍するまで、すなわち永遠に私たちを清め続けるためにイエス・キリストは十字架で血を流してくださったんです。イエス様、私の罪を許してください。この罪のためにあなたが十字架で血を流してくださったこと、ありがとうございます。どうぞ許してください。許されたことを感謝します。そして新しい心を与えてください。あなたに喜ばれる生活ができるように、そのように日々祈って、私たちは光の子とされたわけですから、光の子とされたものとして光の子供らしくキリストに従って日々歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを憐れんで、私たちの罪のためにイエス様が血を流してくださる。私たちのすべての罪が許されて、闇の中からあなたの光の中に、交わりの中に私たちも入れてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちが光の子供らしく光の中を日々歩めるように、すなわちキリストに従って歩むことができるように、あなたの御霊に満たしてください。そしてあなたの御言葉を心にいっぱい蓄えて、主に従って歩めるように、私たちを内側よりイエス様の性質へと日々変えてくださいますように。今週も主が私たちを守り導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。